隣の茨城人。
このコーナーはあなたの身近に住んでいる茨城人をゲストにお呼びして茨城での生活などについて語っていただくコーナーです。
はい、というね、久々の隣の茨城人のコーナーなんですが、ですね、はい、ちょっと BGM もね、いつもと変えてますけど、
そうです、なんか懐かしい感じが、
そうですね、昔使っていたね、はい、ちょっと BGM なんですが、はい、今日はですね、ちょっとマミーゴが先週ね、行った常総市から実はゲストを呼びしてるんですよ。
はい、
はい、でですね、まあ、私は常総市の旧石毛の方の出身なんですが、はい、今日お呼びした方はですね、三津街道の方でね、こう精力的にこう活動されている方なんですね、
はい、
はい、では早速ご紹介したいと思います。今日お呼びしました茨城人はですね、株式会社ロコレディの、社長さんでですね、常総市からいらっしゃいました鳩見俊明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
お世話になります。
お世話になります。
ありがとうございます。
はい、同じ常総市つながりということでね、
はい、
はい、今日は鳩見さんの方に来ていただいたんですが、鳩見さんはですね、ちょっと会社名紹介させていただきましたが、株式会社ロコレディっていうことで、実はこれは婦人服のブティックの専門チェーン店ということで、県内に11店舗展開されていらっしゃるんですね。はい、で、もともとですね、本店といいますかね、は三津街道常総市なんですけれども、実はラジオつくばのね、リスナーの方にはおなじみのですね、いいやつくばにもね、はい、お店を出されてるんですよ、ね、
お世話になっております。
はい、あとララガーデンの方にも出されてるということで、
はい、ありがとうございます。
というと結構その、まあ、常総市はもともとのその本店といいますかね、常総市からなんでしょうけど、結構じゃあ県内エリアっていうのも他にもつくば以外にも結構出されてるってことなんですね。
はい、はい、石岡の方と、
石岡の方もあるんですね、
はい、土浦、
はい、
あと稲敷市の江戸崎、
江戸崎、はいはいはい、
それと砦、
はい、
それとつくばエクスプレス守谷の近くのロックシティ守谷の方でお世話になっております、
はい、なるほどなるほど、じゃあ本当にこう常磐線そして常総線を結構ね、網羅じゃないんですけど南側をかなりね、こう抑えてらっしゃるということなんですけどね。で、まあ、今日はですね、ちょっと常総市の PR をしていただこうと思ってお呼びしてるんですが、まあ、その前にですね、この、 婦人服の専門ということで、実は鳩見さんはですね、結構女性心理のね、専門家でもあるんですよね。ちょっと私ブログの方をね、拝見させていただいたんですが、
はい、
はい、ちょっとそういった女性の心をつかむようなっていうことでね、はい、そういう、 こうブログの紹介記事なんかもいろいろ出されてますもんね。
はい、まあ、私は生まれも育ちも名古屋なんですが、男3人兄弟の次男坊ということで、
はい、
で亡くなった父親は、剣道家、
はい、
ですからもう朝から晩まで、
はい、
剣道剣道剣道、そして声は大きい声出せということで、はい、体育会系の中で育ったと。
ああ、じゃあもう元々じゃ男社会って言いますかね。
そうです。
あ、そうなんですね。
はい、
それがまたこれはこの女性にといいますか、これはどういうお仕事がやはりそういった女性服といいますか婦人服とかそういったところからなんですか。
たまたま大学を卒業するときにですね、はい、就職科の先生にですね、このアパレル業界っていうのは女性中心なんだけども、
はい、
意外と男性の営業マンを大事にするんだと。
おお、そうなんですね。
お前みたいな性格は、はい、一旦その婦人服業界へ行って、はい、女心を勉強してこいと。
へえ、まあ、そういうことなんですか。
ありましてね、
はい、はいはいはいはい、
はい、勤めたんですけども、で、まあ、アパレルメーカーで5年ほどお世話になりまして、で、たまたま昭和60年皆さんご存知の、はい、筑波万博の時に、
エキスポ85ですか。
そうですそうですそうです。筑波西部さんができる時に、
はいはい、
婦人服の方をちょっと担当になりまして、それで筑波の西部さんと土浦の西友さんを担当することになりまして、
はいはい、
それで、茨城の方に、来ることになったわけです。
なるほど、
はい、
ということはもともとその名古屋出身で、でそれから東京に来られて、
はいはい、
じゃあそれもともとじゃあ茨城との接点っていうのは今までなかったわけなんですね。
全くないですので、
はいはい、
ごじゃらっぺもデレスケもチクラッポもジャンボも、
なるほど、
全て茨城弁は分からなかったですけど、今は名古屋弁と茨城弁の両方喋れるようになりましたので、はい、
あ、じゃあ、はい、プチバイリンガルな感じですね、もうね。
まあ、そういうわけですけど、
なるほど、はい、そうなんですね。じゃあまずあれですよね、こう、まあ、関東自体がねもともとあれですけど、またその関東の中でも茨城っていうことですと、かなりまたね名古屋との違いというかもね、結構ねあるかと思いますよね。
そうですね、まあ、とにかく茨城とその名古屋の違いっていうのは、はい、そうですね、もう赤味噌と白味噌以前の問題で、
あ、なるほど、
もう赤味噌、そうですね、茨城といえばもう東北じゃないかなと。
あ、確かにね、よく結構ね、本当に関東の方はある程度ね、茨城って言って、まあ、関東省って分かる、まあ、もちろんね分かるんでしょうけど、はい、やはり関東から離れちゃうとね、はい、本当に東北なんじゃないかと。あとはまあイメージ的にちょっと遠いっていう ね結構イメージを抱かれてる方も多いっていうことでね、やはりそういう感じしたんですね、
はい、それで、まあ、たまたま三つ街道、今の常総市の方に住むことになりまして、はい、でその後、まあ結婚いたしまして、はい、そして、2年ほど前に常総市の方から市民討議会のメンバーになってくれということで、はい、それで、まあ、町おこしということで、
なるほど、
それで今回Mつくばさんの方にお世話になって、はい、ぜひ常総市を PR させていただきたいと思いまして、本日参りました。
はい、そういうことなんですね。で、私はですね、もともと知り合いというわけではなかったんですが、実はですね、先日といいますかね、行われた千姫祭りというイベントが常総市で毎年開かれてまして、はい、ちょっとその千姫祭りをきっかけにといいますか、お会いしたわけではなかったんですが、メールでやり取りをね、はい、させていただいてね、はい、それでちょっとその時にこう町おこしをされてるっていうことを私の方はね、こう知ったわけなんですが、こういったその千姫祭りとかでもいろいろ面白いこう何でしょう、こうね、企画を考えられたりっていう形でやってらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、どこの団体もですね、はい、行政もですね、近頃お祭りだとか、うん、花火大会とか、当然財政難ということで、はい、どんどん縮小になってくる、はい、で縮小になってくると当然、ご覧になられる市民の方や、来られる方が減ってくると、うん、でそこで、何とかいい方法ないだろうかというところに目をつけて、県庁の方に交渉いたしまして、はいはい、発する公文様を、
発する公文様ですね。
なんと県南地方で初めて三つ街道が読んだと。
あ、そうなんですね。
これも知らなかったよ。
知らなかったっていうね。なるほど、そうなんですね、うん、はいはいはいはい。
でそれで、まあ、常総市の方に、はい、発する公文様を呼びまして、でこの公文様は、千姫様と同じ徳川の葵の紋章で共通項があるということが分かりまして、それで、今回、千姫祭りの時に千姫様と、発する公文様を見事にこう、はい、ドッキングしてイベントをやったと、こういうスケジュールでやりました。
ありそうでなかったこのツーショットですね。
はい、
ね、お互いその徳川っていうことでね、あれなんですけどね、片やゆるキャラ、片やこう歴史上のこう人物のね、こう今なんていうんでしょう、こういったキャンペーンというか、そういった形のね、はいはい、あれですから全然ね違うあれ分野なんですけどね、それで、そういった発する公文様と千姫様のこうドッキングっていうね企画を考えられたということなんですね。はい、
ありそうでなかった、
ありそうでなかったっていうね。
へ、
はい、まあ、マミーゴもねちょっと千姫祭りはこう、はい、出演するかもって話もありましたけど ね、ちょっとラジオつくば関係でね、アナウンサーといいますか、なんでしょう、はい、こう司会といいますかね、そういったのを何人かね、派遣させてもらってね、はい、私も出させていただいたんですが、はい、マミーゴもちょっと出るかなって言って、まあ、結局出なかったっていうね。まあ来年はまた、ね、
そうですね、
そういったお話があるかもしれませんけどね。はい。でですね、あとはですね、ちょっと今回はいろいろイベントをね紹介していただこうということで、うん、これからね本格的な夏を迎えるわけなんですが、うん、夏のね大きなやはりイベントとしては、やはりこれ県内でもいろいろありますけども、花火大会っていうのがね結構大きなイベントとして、多いんじゃないかなと思うんですけども、常総市の方でもですね、常総鬼怒川花火大会というのがね、うん、開催されるわけで、で今回はですねちょっとそちらの花火大会についてもいろいろお伺いしたいなというふうに思ってるんですが、これは鳩見さん、開催日というのはいつになるんでしょうね。
はい、8月の21日の土曜日、はい、夕方6時30分から、はい、鬼怒川の方で花火大会をやります。
はい、あ、なるほどなるほど。鬼怒川花火大会っていうね名前にもありますように、う、ね、これはあれですかね、三つ街道のいわゆる放水橋っていう
ね
橋がありますけどもね、
はい、
そこの橋のたもとといいますかね、そこでやる花火大会と。結構ね私 この花火大会前はちょっとまた 日にちが違ってましたよね。結構前はね、
そうですね、
はいはい、いつもね結構雨にたたられてるっていうねイメージが、そうですよ、毎回ね雨になっちゃうんですよ、なぜかこの花火大会は、はい、
そうすると延期になっちゃうんですか。
そうですね、
そうですね。
で、あれ去年かその前ぐらいでしたっけ、なんかちょっとね日にちが変わったりとかでね、こういう形になってね、今年はね、まあでも8月もお盆終わった後なんで、そんなに雨っていうのはあれですかね。
そうですね、
心配はね。
そうですね。それではみーこさんね、ここでちょっとねクイズを出したいんですけど、
はい、
いいですか。
いいです、お願いします。
花火大会にかかるね、はい、お金ってどれぐらいかかると思いますか。
花火大会にかかるお金、
はい、大体どれぐらいかかると思いますか。
それって花火代も入るってことですか。
全部入ります。
全部入る。ちょっと待ってくださいね。
運営費から全てです。
すごいかかりますよねきっと。
ポスター代も全てです。
ですよね、
はい。
1000万くらいいっちゃうですかね。
はい、3000万以上かかるんですよ。
3000万かかるんですね、
はい。それで、ま、全国各地の花火大会がですね、大変縮小されてきてると。でも花火大会を目の前で見た人たちからはですね、こんな素晴らしい花火は見たことがないということで、なんと日本全国ランキングで上層のこの花火大会がなんと第11位に入ってるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
これは私ね、地元でもね、ちょっと知らなかったですね。
あ、そうですか。
はいはいはいはい。
それでこの花火大会をやはり自分の子供から孫へと、やはりどんどんどんどんこう引き継いでいく必要性があるんじゃないかと。
なるほどね。
そういうふうに考えましてね、はい、でもやはり財政は大変毎年毎年厳しくなるということで、はい、それで市民団体やボランティアの人たちの協力を得ながらですね、はい、自分たちでできることは自分たちでやろうと、それでみんなが参画をして、そして今までは常総市の花火だったけれども、これをですね皆様の、来ていただくというおもてなしの心で、お迎えする姿勢に変えたらどうかということで、今回初めて、花火大会では私も入りましてボランティア活動をして、皆さんに、今年来年再来年と100年続く花火大会にしたいと、このように考えて、協力させていただいております。
あ、今まではまあどちらかといえば市民向けといいますかね、
はい、そうなんです、
内輪向けっていう感じが結構強かったってことなんですね。
そうなんです、
はいはいはい、それをこう外に向けてということで、
はい
はい、もっと PR じゃないですけどね、
はい、はい、
なるほど。
で去年、テレビでですね、はい、日本全国花火大会ということで、取り上げられまして非常に多くの方が来られました。そして何とかこれをですね今年ももっと華やかにできないかということで、はい、それで、上層商工会、
はい、
そして上層市役所、
はい、
関係団体の協力を得まして、はい、これをもっと盛り上げていこうということで、市民挙げて、皆様の、来られることをですね切に希望しております。
そうなんですね。でその花火大会ではやはりまたこの鳩見さんのこうアイデアといいますかね、はい、また企画があるんですよね。
はい、何ですか、はい、何ですか。
はい、千姫祭り終わった後にですね、反省会そしていろいろ検討会があった時に、まあ、商店会長や、地元の銀行の方から、ぜひ発する公文様をもう一度読んでくれないかということがありまして万有の旅の途中にですね書状を書きまして助さん格さんに書状を書きましたところ先日、お手紙を頂戴いたしましてぜひ上層の花火大会に発する公文がみんなの元気を合わせて、配りたいということで、来ていただくことになりました。
そうなんですね。こう発する公文さんが花火大会にいらっしゃると
すご
いうことなんですね。
ありがとうございます、
はいはいはいはい。これなんかね募金活動なんかもこうされたりするんですね。
はい、はいはい、当然ですね花火大会大渋滞起きます、
はい、
地元の商工会市役所の方からはぜひ電車やバスを使ってですね、はい、来ていただきたいということで毎年すごく渋滞起きると、はい、その渋滞を少しでも緩和するためにはやはり発する公文様を呼んでですね、はい、写真会だとか、はい、握手会などをしてですね、はい、ただ一人で楽しむんじゃなくて、はい、家族全員がああ楽しかった面白かった、そして自分が大人になった時にあの時に公文様に握手をしていただいたまたおじいちゃんおばあちゃんが握手することによってはあ元気になった元気をいただいたとこんなような笑いの絶えない街づくり上総市に、何とか協力できないかということで、今年も頑張ってやっております。
なるほど。じゃあハッスル公文さんがこう登場することでねまたそこにまた人だかりじゃないですけどある程度ねこう 会場に行くまでの渋滞っていうのをそこで緩和しようみたいな、ね、形で考えられてるっていうことなんです ね、
そうですよね。渋滞ってだけでねちょっと皆さんイライラしたりとかね怒りっぽくなったりとかもしますものね。その時に皇后様見ればね、
ゆるキャラですよ。やっぱあのゆるさでこうそれが癒されるというねことなんですね。
はい、
ね、本当にまあ3000万かかるっていうことなんでね、うん、そういった募金活動もね、うん、精力的にされるっていうことなんでね、皆さん発する公文さん、そしてねあの募金活動されてる方をね、実際イベントで見られたらですね、ぜひね、協力をいただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、で常総市はですねこれまだ8月21日ということで、この花火大会はね結構まだね、1ヶ月以上ありますが、他にもねいろいろこう夏のイベントというのがありまして、その辺もちょっとね、ご紹介いただこうと思うんですが、まずはですね、三街道の方のこれは祇園祭りっていうんですかね、これはあと7月に行われるんですね。
はい、そうです。
はい、7月の17日と18日、はい、こちらにですね三街道で、三街道の中心地区ですかね、で行われるということですね。こちらもやはり鳩見さんは参加するんですね。
はい、はいはい、私はあの地元商店街の駅通りサービス会に属しておりますので、はい、子ども神輿ということで、小学生以下の子どもたちに、お神輿を担いでいただいて、そして、絵日記の思い出だとか、はい、夏の思い出にしていただきたいなと思っております。でまたね私ね去年涙流したことあるんですよ。
はいはい、
それはね子ども神輿を手伝いまして、はい、もう23年になります。である若いカップルがね、おじさん僕のこと覚えてるかいって言うんですよ。
はい、
なんと昔この子ども神輿を担いだ子供がですね彼女を連れてね、
おおいい話、
もう今こうやって喋りながらも涙出てくるんですけど ね、 ね、おじさん僕のこと覚えてるかいって、今年秋結婚するんだよって、おじさん、ね、僕の彼女なんだって言って神輿を見ながらね、彼女にね僕が子供の頃おじさんに怒られながら神輿担いだんだこれっていうことで、そういう話とか子供が生まれたとか言って、そして自分たちが担いだお神輿をまた自分の子供に担いでもらう、そして親から子へ、子から孫へと、このお神輿を担いながらですね、やはり地域おこし町おこし、こういう時代になったのかなと思いまして、私も7月の17、18日、はい、三街道駅前通り、サービス会の方で神輿を担がさせていただきます。
はい、なるほど、心温まるエピソードです ね、 ですね、すごいですね、すなんか子供の頃担いだ子がこうやってきてね、彼女を連れてなんかねこう報告に来るっていうのがね、いいですね、
歴史がありますね。
やっぱりねなんかそういうこう心温まるっていうかね、やっぱりそういうのがこの地元のお祭りのねいいところと言いますか ね、
すね、
はい、ところだと思います。はい、であとはですね常総市の他のエリアでいきますとですね、石毛地区の方でも日程がですね7月24日25日ですかね、土日になりますが、ちょうど次の週ですかね、
はい、そうですね、
はい、石毛地区の中心市街地の方で石毛祇園祭りというものもね行われましてね、私もまあ石毛、もともと石毛人間なのでね、こっちの祇園祭りはね結構行ったりしてね、はい、はい、よく行ったりしてます。であとはですね石毛正門祭りというね、のもありまして、これはまあいわゆる盆踊り的なね感じのお祭りなんですが、あの平将門っていう結構有名な方がいましてね、はい、歴史上の人物ですが、それにちなんだお祭りということで、これはお盆ですかね、ちょうど8月15日日曜日、石毛のですね総合福祉センター、あーまあお城の近くですね、はい、こちらで行われるということですね。はい、そういう形でね、今回鳩見さんにはですね常総市のイベントを中心にねいろいろお話をいただきましたが、どうなんでしょう、今後のやはり活動としてこんなことをやってみたいとか、あとなんかこうご予定みたいなものとかって何かありますか？
そうですね、今まではですねお祭りだとか花火大会っていうのは行政がやるもの、はい、市がやるものっていう発想からみんなで協力し合ってできることから少しずつボランティアでやることないだろうかということで、これからは一人が汗をかくんじゃなくて、できることからみんなで協力し合ってやっていくまちづくり、そして商店会活動、これが必要なんじゃないかなと思っております。
そうですね、
はい、
はい、そういうわけでですね今日はですね鳩見さんにこういろいろね こう町に対するこう熱い思いをね語っていただきましたね。
ありがとうございます。今日
お
招きいただ
きまして、あとはこうやはりこう、はい、ハッスル校門さんをねこう呼んだりっていろいろこうアイデアマンでいらっしゃいますけどね、うん、はい、あと初見さんはあのブログをねされてらっしゃるっていうことでぜひねリスナーの方もそういったね、はい、ブログ見ていただければと思うんですが、はい、どういうふうにあれですかね、ロコレディで検索していただいてから見た方がいいですかね。
は
い、
あのロコレディでも構いませんし、はい、私あの鳩見俊明と申します。はい、羽田の羽、富山県の富、はい、羽富と書きます。はい、俊明のとは都、はい、歴史の史、表彰状の章、俊明と書きます。はい、鳩見俊明でけん、ひらがなで検索
して、もう本名で検索していただいても結構出てくるってことですね。
はい、出てきます。
はい、茨城キングのね、ブログの方にもですね、この番組紹介のところにも書かせていただこうと思いますので、そちらでね見ていただいてもリンクを辿って見れるようにねしておきたいと思います。はい、はい、今週の隣の茨城人は常総市から鳩見俊明さんを迎えてお送りしました。鳩見さんには後半も引き続き登場していただきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上隣の茨城人でした。